中将を源氏は夫人の住まいへ接近させないようにしていたが、姫君のところへは出入りを許してあった。自分が生きている間は、一福の兄弟でも同じであるが、死んでからのことを思うと、早くから親しませておく方が双方に愛情のできることであると思って、姫君の方の南側の座敷の御簾の中へ来ることを許したのであるが、台場のところの女房たちの集まっている方へ入ることは許してないのである。源氏のためにただ二人だけの子であったから、兄弟を源氏は大事にしていた。中将は落ち着いた重々しいところのある性質であったから、源氏は安心して姫君の介添え役をさせた。幼い雛遊びの場にもよく出会うことがあって、中将は恋人と共に遊んで暮らした年月を、そんな時にはよく思い出されるので、妹のためにも良い相手役になりながらも、時々はしおしおとした気持ちになった。若い女性たちに恋の戯れを言いかけても、将来に希望をつながせるようなことは絶対にしなかった。妻の一人にしたいと心の惹かれるような人も、強いて一時的の対象とみなして、それ以上関係を進行させることもなかった。今でも緑の袖と辱められた人との関係だけを尊重して、その人以外の人を妻に偽して考えることは不可能であった。許されようと熱心ぶりを見せれば、叔父の大臣も夫婦にしてくれるであろうが、恨めしかった頃に、どんなことがあっても叔父が哀願するのでなければ結婚はすまいと思ったことが忘られなかった。雲居の狩りのところへは、情けを込めた手紙を常に送っていても、表面はあくまでも冷静な態度を保っているのである。この態度をまた雲居の狩りの兄弟たちは恨んでいた。玉鬘に右近中将は深く恋をして、仲介役をするのは道女の見る子だけであったから、頼りなさにこの中将を味方に頼むのであった。人のことではそう熱心になれない問題だから、などと左中将は冷淡に言っていた。内大臣は腹腹に幾人もの子があって、大人になったそれぞれの子息の人柄に従って、政権の行使が自由なこの人は、みんな適した地位に就かせていた。女の子は少なくて、妃の競争に負け失意の人になっている女房と恋の過失をしてしまった雲居の狩りだけなのであったから、大臣は残念がっていた。この人は今も撫彦の歌を母親が読んできた女の子を忘れなかった。かつて人にも話したほどであるから、どうしたであろう、頼りない正確な母親のために、あの可愛かった人を行方不明にさせてしまった。女というものは少しも目が離されないものである。親の不名誉を思わずに、卑しく零落をしながら自分の娘であると言っているのではなかろうか。それでもよいから出てきてほしいと大臣は恋しがっていた。息子たちにも、もしそういうことを言っている女があったら、気をつけて聞いておいてくれ。芳醇な恋愛も随分していた中で、その母である人は、ただ軽々しく相手にしていた女でもなく、本当に愛していた人なのだが、何でもないことで悲観して、私に少ない女の子一人を、どこにいるかも知れなくされてしまったのが残念でならない、とよく話していた。中ほどには忘れてもしたのであるが、他人が優れた風に娘をかしずく様子を見ると、自身の娘がどれも希望通りにならなかったことで失望を感じることが多くなって、近頃は急に別れた女の子を思うようになったのである。ある夢を見た時に、上手な夢占いをする男を呼んで解かせてみると、長い間忘れておいでになったお子さんで、 人の子になっていらっしゃる方のお知らせをお受けになるというようなことはございませんか？と言った。男は養子になるが、女というものはそういう人に養われるものではないのだが、どういうことになっているのだろう。と、それからは、時々内大臣はこのことを家庭で話題にした。定本、前略源氏物語、中巻、角川文庫、角川書店、1971、昭和46年11月30日、改版、初版発行、1994、平成6年6月15日、39版発行。